ユダヤ流仕事の流儀、ユダヤ流ビジネス法則を日本一わかりやすく教えるラジオ。メリークリスマス。こんにちは、アビゲイル幸子です。今週も聞いてくださりありがとうございます。 Yes、 来ました。今日はクリスマスですね。クリスマス、もうそんな時期になっちゃったんですね。本当に早いですね。というとてもとても普通の挨拶から入ってしまいましたけれども、気づけば2025年の今日はクリスマスです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、私はですね、もうクリスマスと言ったら定番のですね、まあ、ケーキをですね、近くのこじゃれたケーキ屋さんからですね買って、まあ、とっておきにもうずっとずっと温めているシャンパンとワインを飲むっていう、そういう一日でございます。いや、平和ですね。まあ、別にね、何かのこうどっかのパーティーに行くわけでもなくですね、なんかサンタさんを待つわけでもなくですね、本当に家族仲良く、はい、定番のクリスマスといえばケーキというですね、このビジネスのシーズンマーケに乗っかりですね、ケーキをね、ウキウキと買って、まあ、家族で食べる、まあ、そんな一日でございます。別にね、ケーキ食べなくてもいいんじゃないかなってね、買いながら思うんですけど、やっぱここはね、もう気分がね、そういう気分になっちゃってるので、もう家族全員そんな気分なのでですね、はい、そこはもう逆らわず、はい、しっかりケーキ買って、ね、もうとっておきこの日のためにもう手つけずにね、残してたお酒があるんですよ。ちょっとこの話していいですか。していいですね、はい。いきますけれども、今年私50歳でねなりまして、8月にね、50歳パーティーっていうのをね、もう本当に恥ずかしげもなくさせていただいたんです。個人事業主のね、仲間とか本当にいろんなたくさんの方が本当にありがたくも集まっていただいてやったんですけど、まあ、この時にね、シャンパンとワインをですねプレゼントでいただいたんですね。で、これを私何本も腕がちぎれるんじゃないかみたいな、血が出るんじゃないかぐらいの思いをしてですね、それでももう割ってはいけないっていう、もうそんな強い気持ちでもう飛行機に乗り込み、割れないように持ち帰りですね、まあ、半年経ったわけですね。で、これを温めていたんです、部屋の片隅で。これを満を持してね、クリスマスに開けるっていうふうに決めてましたので、とうとうね、開けながら過ごす、まあ、そんな一日でございます。皆さんもハッピーメリーなクリスマスを送っているでしょうか。はい、送っていることを祈っております。ということでですね、まあ、世の中はクリスマスなんですけども、今日のテーマはですね、こちらです。嫌いなことに忠実に生きたら人生激変した話というのをしたいと思います。まあ、これピンときた方いるかもしれないですね。私はですね、まあ、このユダヤ流のビジネスメソッドで役割設定っていうのがねあって、私の役割設定はココシャネルなんですね。ココシャネルなんですけれども、まあ、シャネルといえば嫌いなことに忠実に生きた女性ということでも有名ですよね。ということで、そう、嫌いなこと、まあ、これをですね、自分の中で嫌いだ、好きだっていうのをはっきりさせて、嫌いっていう感情に忠実に生きてみたら、まあ私の場合、まあ、結論から言いますと、売り上げが9倍になりまして、そして体調がすこぶる良くなりました。ご存知の方もいると思いますけど、私ね、耳鳴りとかね、めまいとかね、昔激しかったんですね。病院にも通ってましたし、まあそれはそれは1回めまいが起きるともう収まるまでに3時間ぐらいかかるので、もう仕事できないっていうね、まあ、そういう時期があったんですけど、この嫌いなことに忠実に生きたら まあ体は元気になりましたし、病院にも行かなくなりましたし、ストレスっていうね、まあ、目に見えないものなので測れないんですけど、ストレスなくなってですね、ほとんどうつうつとするようなことっていうのが私の人生からと消えまして、まあ、不安も、まあ、ゼロじゃないですけども、すごくなくなったなということを考える、感じる日が増えました。まあ、ゼロじゃないです。本当減りましたね、ストレスね。ということで、いいことばかりがあった、この嫌いなことに忠実に生きるというお話をしたいと思います。まずですね、まあ、嫌いか好きかっていうのは、これはですね、いい悪いの問題ではないので、自分の直感です。世の中の風潮とか、まあ、誰かが言ったとかね、どっかの成功者が言ったとか、そんなことはもうさておきです。まあもうほんとさておき、おきのも起きまくってですね、自分の体、そしてマインドですね、感情、まあ、奥底のこのアンテナみたいなものがどう触れるのかっていう、もうこれの直感力っていうものに従う、ここがまず最初にね、すごくね、鈍ってる人が多いんじゃないかなと思います。よく好きなものなんですかとか、好きな、そうですね、まあ、価値観とかね、聞いたりとか、まあ、好きな名言なんですかとか、まあ、何でもいいんですけど、好きなものとか嫌いなものと聞くとですね、はて となる人多いな。そうです、私はコーチングコンサルさせていただいて、まあ、こういうことをね、クライアントさんに聞くんですけど、好きとか嫌いとかいうことをね、聞いた時にスパーンと出てこない人がなんと多いことか。もうこれは自分のこの直感力っていうものがね、もう本当に、ね、腐っちゃって 動いて錆びちゃってるって感じですね。まあ、こういうことをですね、まあ、私も偉そうに言ってますけども、昔はね、好きとか嫌いっていうよりも、どっちの方が利点が多いかとか、どっちの方が、まあ、売り上げになるかとか、どっちの方が正しいかみたいな、まあ、こういうね、判断基準しか持ってなかったので、まあ、自分を振り返る意味でも今日ちょっとお話をしております。で、まずね、嫌いか好きかっていうことで言うと、まあ、これは本当動物的感覚でいいんですけども、まずね、人。そうです。私たちは一人では生きてないので、まあ、あらゆる人間関係の中で生きております。なので、まずですね、この嫌いな人とか好きな人っていうものを自分の中のこう判断基準、ここね、はっきりさせた方がいいと私は思います。もちろんね、世の中に嫌いな人がいないっていうことの方が、まあ、本当に素晴らしいと思います。そうね、嫌いな人が多いとやっぱり、ね、不幸ですし、まあ、そういう人生も嫌ですけども、それでも世の中全員と価値観合うわけじゃないし、十人十色で、まあ、嫌いっていうよりも、まあ、合わないとかね、違和感があるとか、もういなんかこう心地よくないっていうのって絶対あるじゃないですか。ここね、無視しない方がいいと私は思います。でね、面と向かってね、嫌いなので今日から話しませんとか、あなたは 嫌いですが、まあ、言わないけどね、もう言ったら本当人間としてっていうか大人として、まあ、経営者としても絶対に NG ですけども、この好きとか嫌いとかなく、なんかこう金の匂いがする みたいな 金の匂いがするからそっち行くとか、なんかこの人の、ね、言うこと聞いとけばなんかうまくいくんじゃないかとか、こっちの方が正しいんじゃないかみたいなね、そういうね、ことではなく、自分のこの人の好き嫌いっていうことも自分の中でね、判断基準を持った方が絶対に清々しく、ちょっと言葉すごい選びますけど、うまくいきます。なんです。なので私の場合ですけれども、まず第一印象ね、タイプとかそういうことではなくて、第一印象とか、あと声とか、その人の発してる雰囲気とかね、こういうのでも、あ、好きだな、嫌いだなって絶対あるじゃないですか。もうここはね、大事にした方がいいです。 で、こういうことを大事にしていると、自分と波長の合う人とか、まあ、自分の一生の人脈ね、大切な人間関係構築していく人とか、あとはもうお客様でも誰でもいいから金払ってくれとか、誰でもいいから私のサービス買ってくれみたいな人は絶対にうまくいかないのはもう言うまでもないですよね。ね、好き嫌いの判断基準はっきりしてると、もう自分と波長の合う人が来やすくなります。で、お客さんでも結局クロージング率が高くなったり、もう即決で買ってくれるような人の方が多くなったりとかね。お申し込みがたとえ数が変わらなくても、今まではなんとなくまあいらんの人が来てた、けれども、自分の好き嫌いと波長の合う人、こういう人が、80%になったとかね、今までは50%だったけど80%になったらクロージング率も上がるわけですよ。なので、まあ、好き嫌いはっきりさせるっていうね、人のことでもです。まあ、ここは非言語エリアなので、もう自分の直感力です。ねえ。あとは情報。まあ、情報でも、まあ、今 SNS からのね、情報をたくさんみんな見聞きしてますよね。もう言うまでもない。インスタ、フェイスブック、スレッズ。もうあれの中でもですね、もう自分のこう嫌いなものというか、もう不快に感じるものとか、まあ、脳みそのゴミになるような情報はね、もう入れないのです。もうすっごいってもう手前のところから言ってますけど、こういうのをね、だらだら見てね、気分が悪くなったりとか、なんかピンとこないけど、ああそうなのみたいな、なんかそっちの方がうまくいくんですかみたいな。ね、全然自分にピンときてないけど、なんか年商3億いったとか、なんか10億いったとか言うと、ちょっと、やってみようかみたいな、なんかこ心をねプラスチックにして、そっちの方にね走るみたいな、こういうのもね、もううまくいかないと私は思いますっていうか、もう言っててね、それうまくいかないだろうっていう感じですよね。ということでございます。とね、場所。もう場所もこう好き嫌いっていうね、私はすごくうるさいんですね。好きな場所と嫌いな場所っていうのが、まあ、これも非言語、エリアで、もう理由はないです。ただ思うっていうことね。ここも近づかないっていうふうにね、気をつけてます。そうすると、すごくすがすがしくね、カフェとかもね、ここは行きたいとかね、ここは行かないっていうのがね、すごくはっきりしてるので、もう爽やか度が、純度が上がりますね。で、まあ、嫌いなことっていうと仕事でもそうですね。すごく人とか場所とかすっごい手前のことを言いましたけども、仕事でもこれはやらないとか、これは嫌いだとか、もうこの価値観は自分に合わないとかいうこともはっきりさせておく。で、はっきりさせておくことで、まあ、脳みそとかね、自分の体に、まあ、不快な感情とか、無駄なこうモヤモヤの悩みをね、減らしていくことがね、できると思いますね。もちろん最初からね、なんだろうな、知りもしないでパーンとか跳ねつけてしまうっていうのは、まあ、宝をもしかしたらね、見逃しちゃうってことにもなるかもしれないので、まあ、まずは飛び込んでみるっていうのも、すごくありです。だけど違和感があるのに、自分とは全くフィットしないのに、そこにすがって、まあ、例えばですけど、コミュニティとか交流会だったら、まあ、付き合いなんでとかね、まあなんとなく、まあ、断る理由もないんで、みたいなもので、そこに居座り続けるとかね、まあ、自分の心の声無視して居座り続けるとかね、無駄ですね。もう早く気づけっていうね、自分の好き嫌いの感情。というのはすごく思います。あとね、そうだ、私ね、これすごくね、自分に思う、自分の心の声を聞くっていうことで思うんですけど、私、生成 AI で作ったね、テカテカしたね、画像ね、嫌いなんですね っていう、すごくね、ちっちゃい話し始まりますけども、テカテカな資料っていうか、テカテカな画像、プレゼン資料がね、出てきたらね、はっきり言って心全然動かないんですね。 これすいません、好き嫌いの話なので ていうか、そういう好き嫌いがよっていう感じですごい浅い話してるとは自分でも思うんですけど、あれはね、私の心はね全然動かないので、テッカテカな、そうそう、ラッセン ラッセン知ってる人います？25、6年前流行りましたよね。私が大学生の頃、イルカとかこう海の絵、ね、ラッセンの絵あったじゃないですか。私、あの頃からね、ラッセンさんの、ね、絵ね、全然響かなかったんですね。なんか大行列してましたけどね、あの頃ね、全然ね、響かないんですね。私はね、どっちかっていうとね、どっちかじゃないな、すごい好きなのが、大学生の頃からシャガールとかね、モディリアーニのね、絵、ああいう感じが好きなんですね。ああいうのも美術館とか行っても、もう何時間でも見ちゃう、なんかこう吸い込まれるように見ちゃうんですけど、螺旋形の絵 生成 AI が作ったテッカテカのね、資料でこう散りばめられたプレゼンテーション聞かされても全然買う気が起こらないので、まあこれもね、好き嫌いかな。あ、すごいちっちゃいこと話してますけども、まあ、そういうことも含めてです。含めて自分の中の嫌いに忠実に着る、ね、シャネルは着たい服を着るっていうことで、ね、ブラックドレス、その当時はもう黒は喪服の色と決まってたんですけれども、もう黒をおしゃれなドレスに仕立て上げて自分は黒を着る。でね、コルセットがぎゅうぎゅうに締め付けられて、もうポンパドール夫人みたいなのが女性のこのファッションね、ということで、当たり前の時代に自分はね、こう男の子のような格好をしてこうボーダーをね着たりとか、本当に男の子に間違えられたっていうか、ぎょっとされたっていう、ね、まあ、そういうのも、ありつつ自分のファッションを貫いたわけなので、まあ流行ってる流行ってないとかね、ありますけれどもね、やっぱりこう自分の直感力、この動物としての、せっかく私たちね、自分の体でこう感じるっていうね、こういう才能を持って生まれてきたわけなので、これはちゃんと使うためにねありますから、自分のね直感力っていうのをね、信じる、この力をね高めていった方がいいと思いますし、そっちの方が売り上げになります、断言します。でね、まあ、本当最近の話なんですよね、これ3日ぐらい前の話なんですけども、とあるね初めましての方がですね、ユダヤ流やってんですかってね、私に言って、俺ユダヤアンチなんですよ って言ってこられたね、男性経営者がいらっしゃったんですね。まあ、何億稼いでいらっしゃった方なんですけども、あと顔が怖かった まあどこかの格闘家さんですかっていうね、すっごいいかついこわもての方で、俺ユダヤアンチなんですよって言われて、まあ、ちょっとね最初はねひよったんですけども、私は瞬間的にね、この人面白って思って、いやちょっともっと話したいって、もう出会って3秒ぐらいでね思ったんですね。まあ、周りにいた方は「おうおうアビゲイル、ちょっと喧嘩売られとるやないかい」みたいな「これどうなるんだ」みたいな感じにね思われた方もその時いたとは思うんですけど、私の心の中では「うわー、ちょっとこの人面白い」と思ってこうワクワクしちゃったんですね。そしたらね、そこで本当いろんな話したんですけれども、時間が足りず、もう一回ズームでお話ししたいですねって言って、でメッセージねやり取りした時に、その人が今日空いてるんですけど っていうふうに言われて、まあ私も普段結構忙しいので、まあ、1、2週間はねもう直近は空いてないことが普通なんですけど、なんとその人が言ってきた時間帯、その日空いてたんです。なんとこのデコボコがハマるみたいなね、もうすごい気持ちよかったですね。それでまたお話ししてね、1時間半ぐらいお話ししたんですけど、まあ気持ちいいお話ができました。これも好き嫌いの私の判断基準がはっきりしてるので、まあこの時間、時空間、空間はもうね、こう時間も空間がピタッとはまったんだなっていうふうに思って、で来年ね飲み会することになりました。 まあ話がね、トントンいきますね。うん。で、ここからね、なんか新しいことが生まれる予感もしております。ということで、まあこれはね、これからまだ先のね、お話、まあこれ来年ね、ちょっとリアルでお会いしてとかいう、こう盛り上がりの話ですけど、まあ好き嫌いっていうのをはっきりさせるとですね、自分とうまくいく人が自分に近づきやすくなりますし、まあ、あと自分と合わない人とかどうにもこう障害になるようなことっていうのがブロックできますので、まあ、お互いね、なんか付き合いで付き合っていくとか、うん、なんかそういうね、無駄なことも減るし、私のこと嫌いな人とか私のこと苦手な人と、まあ、付き合いだからって付き合う無駄なこう労力も省けるじゃないですか。お互いの世界平和になると私は思っております。なので喧嘩はしないしね、別に、ね、好きとかね、あの人嫌いとかね、そういうねことではないんですけども、嫌いなことに忠実に生きるっていうことをすごく手前のところから奥深くの人生観のところから、まあ、本当に振り幅は大きいですけれども、はっきりさせていくと絶対売り上げにつながる率が高い。うん、私はそう直感しております。という話でした。うん、ということでね、そう、今日25日のクリスマスなんですけど、なんとですね、今日夜の8時からインスタライブをやります。そう、これは私がね、大好きな方でも、本当に嫌いに忠実になっていったら好きな人もはっきりしていくのでね、このもう私の大好きな方です。エジプトに呼ばれた女、ネフェル・アキさん。そう、エジプトに行きまくりのですね、不思議な不思議な美女なんですけども、ネフェル・アキさんとですね、インスタライブをやります。夜8時、クリスマスの日に。誰が見てくれるのかは、まあ、ネバノーなんですけども、大好きな、ね、温めてたワインを片手にですね、ちょっとインスタライブしようかなと思ってますので、まあ、これをもしオンタイムで25日に聞いてくださった方で、あ、夜空いてるじゃんって思った方はですね、冷やかしでもいいですし、ピンポンダッシュ的な感覚でですね、覗いていただいても、もう本当に嬉しいです。見ていただければと思います。インスタの方ですね。はい、ということで、今日クリスマスの日のテーマは、嫌いなことに忠実に生きると人生が楽になって富が集まってきたというお話でした。まあ、今日の話を聞いて何か、いいことが起こったよとか、何も起こんなかったよとか、何か感想あれば、ぜひぜひ私の Facebook メッセンジャーの方にお送りください。励みになります。ということで、今週も聞いてくださりありがとうございました。アミゲール幸子でした。ハッピークリスマス。